はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。今夜のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生に来ていただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
このところメールが全然紹介できていませんので、
はい、
皆さんからいただいたメールをね、紹介していきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい。
はい、引き金黒猫リオ先生、こんにちは。初めてお便りいたします。ズル向けと申します。先日僕は包茎手術をしました。なんかこう、まあ、何年も200個目のパンドラやってきて、で、年越して、新年一発目に紹介するメールが、包茎手術のメールなんだっていう、ちょ、感慨深いもんがありますね。
いやいや、自分で選んでんだろうよ。
一通目が包茎手術なんだ。はい、
そうだろうよ、こんなことは。
これなんて言うんだろうね。
はい。
リスナーに対するハラスメントみたいな。まあ、いたずらですよ。ひきちゃんのいたずら。
いやいやいや。もっと時期ずらしてほしかったな。
僕は避けることできるんですよ。この違うメールを一通目に持ってきて。でも聞いてる人って。
そうしてくださいよ。
聞いてる人って避けようがないじゃないですか。そこに一通目に包茎手術のメールが来るっていう、いたずら。
いたずらになってないの、ただの嫌がらせなんだよ、これ。
僕は包茎手術を先日しました。包茎といっても軽度の下性包茎でしたので、放置しておいても日常生活には支障がなかったのですが、すっきりしたかったので思い切って手術に踏み切りました。執刀医から、手術は1時間ほどかかるので、気分を紛らわすために好きな音楽をスマホで聴いてもらっていて構いませんよ、と言っていただいたので、ポッドキャストでもいいですかと聞いて、ん?という顔を尻目に、200個目のパンドラの一番好きな回である第70回、透明人間になる方法を手術室に流しました。手術は無事終わり、執刀医と看護師、かっこ共に男性からの番組内容に対するリアクションはございませんでしたが、とてもリラックスした状態で手術を終えることができました。本当にありがとうございました。さよなら。ということで今日はですね、包茎の方に来ていただいております。
いやいやいやいや、包茎の代表者じゃねえから。
どうなんですか、やっぱりこう、すっきりしたいなっていう気持ちはありますか、それとももう40まで来たし、このままでいいかなっていう。
いやいやいや、包茎前提として話進んじゃってるけど。
違うんですか?
やめて。
ズル向けなんですか?
まあ、私からは、ナチュラルペニスとだけ、明言しておきましょうかね。
じゃあ、ズル向けじゃないですか?
いやいやいや。まあまあ、ナチュラルペニスです。私は。
ここでは、包茎か包茎じゃないかの明言を避けるっていうことでいいですか?
いやいや、明言は避けるというか、まあまあ、ナチュラルペニスを、検索していただければ。ナチュラルペニスっていう
のが、僕、男性の僕ですらわかんないので、ナチュラルペニスっていうのがどういう状態なのかわからないので、今回は黒猫先生は、ご自身のペニスが、包茎であるか包茎じゃないかっていうのを明言を避けるっていう形でよろしいですか?保留するっていう形でよろしいですか?
保留になってないんですよ。ナチュラルペニスも、まあ、とにかく検索していただければわかります。
わかんないんですよ。教えてほしいんですよ。僕は知らないので、ナチュラルペニスの
状態。まあまあ、だから。
日本語で言うとどういう状態なんですか、ね、ナチュラルペニスっていうのは。
だ自然なペニスでしょ、だから。
どういう状態なんそれは。OK の状態なんですか、ズル向けの状態を。
ナチュラルペニス。とにかくナチュラルペニスを、検索してみてください、皆さん。
検索したら、その画像が出てくるかもしれないじゃないですか。その怖いじゃないですか、女性は。ペニスを生で一回も見たことないリスナーさんもいるんですよ。
いやいやいや、いないだろうよ。
ペニスを検索させるなよ、リスナーさんに。
まあ、
あ、次な、なんか、ナチュラルって、ナチュラルチーズとか検索するときに、ナチュラルって入れたら、その、うん、その予測変化にペニスっていうのが出てくるわけじゃないですか。苦労をかけるんだよ、リスナーさんに。
ああ。ペニスの、ペニスがある生活になってしまうと、常に。
そうそうそうそう、そう。
生活の横に。いいじゃないですか。
家にあるパソコンで検索した場合、次ね、お母さんとかが検索するときに、あと何調べたのよっていうことになるだろう。
でもまあ。
家庭を崩壊させるなよ。
家庭、いや、家庭壊れねえだろ、別に。
だから言えばいいじゃないですか、どういう状態なのかっていうのを。ズル向けの状態なのか、その被ってる状態のことを言ってるのか、ナチュラルペニスっていうのはどういう状態なんですか。
だから、包茎っていうのは、高須勝也だかなんだか、高須先生が、はい、世に広めた、悪しき概念というか、飲酒というか、
ヘリコプターに乗ってる人ですか？
そうです、そうです。だから、海外ではこういう概念はないんですね。
そうなんですか？
包茎っていうのは。ナチュラルペニスか、割礼されてるペニスかっていう分け方、そういう仕分けでしかないわけです。
なんか洋物見ると結構被ってるなっていう印象なんですけど。結構深くまで被ってるなって驚く時もありますけど。
そうですね。そういう意味で私は、ナチュラルペニスですと、先ほどから申し上げてるんですけども。
じゃあ分かりました。その海外でいうところの、そのままのペニスなのか、割礼したペニスなのか、どっちのことを言ってるんですか？
そのままのペニスですよ。
包茎やないかい！
いやいやいや、だから、包茎っていう概念はないんで。
だらだらだらだら長いこと公爵垂れなかった何のことやない、包茎やないかい！
いやいやいや、包茎っていう概念ないんですだから、海外に。
200個目のパンドラの2分の1包茎や！
いや、勝手にズル向け主張してますけど、あなた。一説によると、神聖って聞いてますけども。
22センチだったかな、お正月に測ったら。
いやいやいや、病気じゃん。海溜まってるじゃん。
病気じゃないわ。全長22、去年のお正月測った時は19だったんですけど、今年22まで行ってた。
前立腺がんじゃん。前立腺がん。そいつ。
物差し自体が20センチまでしかないんで、
珍しい物差しだな。だいたい30センチだろ、それ。
来年のために竹の30センチ物差しを注文しようと思ってますよ。22センチぐらいあったかな。
チンコギャル、ギャグいいからもう。
ギャグじゃないから。
気がね。下田は神聖です。
違います。完全なズル向けです。
いやいやいや、言及しろや、ズル向けさんに対して、このメールに対して。
いやいや、その言及しろやとか、その、包茎の方に一切指図されるつもりない
です。いや、だから、別にいつでも向けるし、平常時だろうが、勃起時だろうが向けるし、だからそういう。
今後一切あなたに指図される言われはないので、包茎の方に。
じゃあ、じゃあ今向けばいいってことですか？そしたら発言権が、付与されるってことですか？じゃあ
向
きますけども。向
いていただければ、あなたの言うこと聞きます。
どうやって証明すんねん。
あ、同じ土俵の上に立ってる人間が来たんだっていうことで、あなたの言うこと聞きますけども、そんな、その、40歳で包茎の方の話を聞くつもりはないので。
だからもうね、その見立てが間違ってるんだよな、包茎っていう。それが普通なので。
僕もそうですよ。黒猫さんと同じですよ。ナチュラルペニスです。
いや、二分の二やないかいじゃあ。それが普通ですので、でもこれね、手術時間1時間尺を考えると、この番組の。
はい。
聞き終わってるってことですか、これ。
だいたい40分ぐらいなんで、この番組は。だから、今後、ね、未来ある 男子高校生リスナーとかのために、
うん、
あの1時間の回を取った方がいいかもしれないですね。
いやいや、聞かねえんだよ、だから。
ちょうど終わる回。
どのタイミングで
聞いとんねん
っていう。
また
来
たくないもんね。OK 手術中に、シャープまた来たく、また来たくないもんね、それはね。
まあ、全部聞き終えないっていうのもあれですけどね。
うん、
最後まで聞いてもらえないっていう。
これイヤホンしてなくて、手術室で流したんだ。すごいね。
スピーカーで。で、よりにもよって第70回。
覚えてます？これ、透明人間になる方法って。
なんか家具コーナーで、みたいなやつでしょ？植木鉢になりきってみたいなことでしょ？なんかしないけど。
とんでもないド変態からメール来たやつだよな。
そうです、そうです。
いや、でも嬉しくないですか、この、一番リラックスしたい時に流してもらえたっていうね。
でも、この回聞いてたら、立っちゃうんじゃないかな。
確かに、これ、あの、性癖発表会なんで。
結構エロい話してるんでね。
執刀医と看護師さんも立っちゃう可能性がある。
ええ。
あ、じゃあ。3本立っちゃう可能性が
ある。迷惑ですね。でも、無事終わりって書いてるんでね。
そのまま三人で始まっちゃった、始まっちゃったりなんかして。
逆にはかどっちゃってっていう。
はかどっちゃったりなんかして。そのまま三人で、あの、手術室から出れなくなっちゃったりなんかして。
いやいや、もういいから。
うん、気持ちいいなんて言っちゃったりなんかして。貢献できて嬉しいですね。
まあ、普通はね、音楽とかなんでしょうけどね。
ちなみに黒猫先生がその、割礼する場合に、1時間、ね、好きな音楽でも何でも、YouTube でも何でも流してもらっていいですよって言われたら何流しますか？
いや、カツレしねえしな。
する場合ね、もし。
手術1時間？
うん。
その集中が高まるみたいな音楽、失敗されたくないから。
おー。
なんかライアーゲームの劇中歌みたいな。
なんかああ、めっちゃ派手な。ドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥク
ドゥン。そうそうそうそう。すぐもう30分ぐらいで終わりそうじゃないですか、手術。それ流したら。
セリフも入ってるやつ？なおちゃんってバカだよね。
いやいや、いらないです。あんな、キノコ頭の。絶対方形だろ、あいつ。
ああ、キノコみたいなやつ二人いるからね。このチンコには必勝法がある。
必勝法がないから手術したんですよね。
手術が必勝法なんです。
ああ、手術っていうし必勝法。
まあ、松田翔太も方形なんですけどね。
いや、わかんないですけどね。
ええー。なおちゃんは知らないけど。
そうでしょう。
あの、そうでしょう、ね。ライアーゲームに出てるやつ全員、基本的には方形なんです。なおちゃんは知らないんだけど、
バカ
だ
から
。横谷も方形です。
そういう概念はないですけどね。
あんな銀髪で。かっこいいけど、うん、あの方形なんですよ。残念ながらね、その女性の皆さん知らないと思いますけど、あの皆さんの前に現れるおちんちんってもう立ってる状態じゃないですか。それってあの向いてるんですよ。だから、あ、私の彼氏ってズル向けのちゃんとしたおちんちんなんだって思ってる方いると思いますけど、あの方形なんですよ。
まあ、それが、通常状態というか、
うん。
それがナチュラルペニスなので、
それ知らない。
申し訳ないですけど。
今回のタイトルにしようとして何回も言ってますけど、
タイトル狙ってねえよ、別に。
あれでしょ、ズル向け、手術を用いない場合、ズル向けの方が少ないんでしょ、日本人って。
もう構造上そうなるんですね。
なんか聞くところによると7割火星方形っていうの聞いたことありますけど。
7割、8割ね。
だから地球っていうのは7割の海と3割の陸。うん、で人間の体っていうのは7割の水分って言われてますけど、この世にいる男性器は、この世に存在する男性器は7割が方形なんですよ。
あ、そう、そうです。
うん、
まあそういう、方形っていう概念自体がないので、海外では。
聞いたっつうの。
駆逐したいんだよ、包茎っていう言葉を。
なんでよ。
だからほんとズル向けさんもね、必要ないですから。
まあ、突っ込んだ話しますけどね、火星包茎というのは普段から守られて鎧を着ている状態なので、中の部分がね、守られちゃってるんで、いざっていう時に、まあ、接触しただけで感じちゃうんですよね。その点、そのズル向けの場合は、強くなっちゃってますんで、早漏を防ぐっていうことができますね。
いや、でも、もう黒ずんじゃいますから。
ズル向けだったら治療になっちゃうんじゃないの？じゃあ。
ああ。
うん、普段から擦れまくって。
ああ、確かにね。
何も感じたくなっちゃうんじゃないのって思っちゃいますけどね。うん、
まあ、もういいですか。
本当に嫌だな、俺。新年一発目から、お、チンコ包茎、チンコ包茎って話して、俺もうちょっとこうアカデミックなポッドキャスト目指してるんで。
いや、自分で選んだんでしょ。これを。
でも、いつかは読まなきゃいけないんでしょ、この包茎のメールは。
いつかは読まなきゃ、ええー、もっと、お盆とかに読みたかったです、じゃあ。
お盆だったらもっと読みやすいんですか包茎のメールって。
ええ。
それ知らなかったな。
ええ、タイミング的には最悪です。
何を流すんだよ。
何え？
お前が
だから、だから、ダイヤーゲームの劇中歌だっつってんだ
ろ。もう手プルプルしてミスるわ、嫉妬いが。緊張して。
ええ。まあ、もしくはまあ、金大地くんの。
うん、
悲鳴上が、誰かの悲鳴が上がった時、後に流れる、
なんでそんな緊迫した音楽ばっか流すの？
いや、集中力を高めてほしいから、嫉妬意にね。
あとこれ逆にビジネスチャンスで、世の、こういうね、これ何か？整形外科？
美容整形外科？
美容整形外科に、その流すものがないっていうことなんだ。
流すものがないっていうか、
うん。
何でも流していいんじゃないですか？
その、病院側が何パターンか用意しとけばいいのになぁと俺は思ったんだけど。
高須クリニックだったら何 ?CM の曲が永遠流れるとこですか？いや、めっちゃいい歌じゃん。改めて聞いたら。
そうです。
何かの替え歌じゃないんですかあれ。オリジナル
ソング。いや、オリジナルです、完全に。
へ、
うん、
それ
かずっと、タカスクリニック
いやいや、キークルー。キークルー。だから、ある意味では、ズル向けさんも、敵です、私の。願いって
こと
だからね。
裏切り者。
そう。
じゃあ、波紋ってことでいいですか？
あ、大丈夫です。
ハモンで。じゃあ、ズル向けさん、初めてお便りいたしますということで、初メールいただいたんですけども、もう、今回限りにしてください、メールは。もう、止まらないんで、包茎の話になったら、この
人は。戻りたいんであれば、再構築手術を受けてから聞いてください。
あ、それってできんのかな包茎帰りって。
頭おかしいだろ、そいつ。
ズル向けの人がさ、もう包茎味わってみたいんですけど。
やっぱ違うな、つって。
やけどした部分って、お尻の皮とかから持ってくるらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
一旦お尻の皮を剥いで、
うん。
おちんちんにつける。
合わないだろう、厚さが。皮の厚さが。
へえ。
どうなんだろう。あ、でも、ね、性転換とか、あれ違うのか。チンチン自体は作ってないしな。
何言ってるか分かんない、さっきから。
だから、構築手術受けてから聞いてください。
そうですね。だから、感想メールとか質問メールとかある場合は、一旦、包茎に戻してください。もう無理なんで、もう説得できないんで、こうなったら。じゃあ次のメールお願いします。
はい。 引き金先生、黒猫先生、こんにちは。血液型のエミチンと申します。YouTube での緊急録音ありがとうございます。サムネからミッションインポッシブル感を感じ、両先生のどちらかが結婚したんだと思ったら、うんうんの話で安心しました。しかも黒猫先生はハンロールにレベルアップしたと聞き、友達と盛り上がりました。私は両先生のポッドキャスト各コーナー、お二人の間の取り方、おしゃべり、バックボーン、声、性格、すべてが好きです。以前からモヤモヤしていたのですが、先々週のチルドの会を拝聴し、私の中に訳のわからない理性が溢れております。存在しない恋愛相談所に入るのか性癖紹介に入るのかもわかりませんが、聞いていただけるとありがたいです。両先生が楽しそうにやり取りをしている中、引き金先生が4年間毎回収録後に夜ご飯何食べるのと聞いていた引き金先生、急に変化球でチルドっすかねを投げる黒猫先生、猫顔芸能人に小柳ゆきをあげたら、ああ、あなたのキスを数えましょうのねって情報として言ってよと相方へのダメ出しの引き金先生と、それは発信者が言うべきでしょうと反発する黒猫先生。私は両先生が好きでいて、しかも楽しくやり取りを繰り広げるお二人の仲の良さに嫉妬しているのです。この会話の中に入りたい、お顔を見たい、お話ししたい、好きな人が仲良くすることに嫉妬する不思議な状況にいます。握手会とかがありましたらぜひ参加させてください。恐ろしい女ではないので安心してください。失礼します。
はい、ありがとうございます。
まあできたとしても地下ライブでチェキ会ぐらいですかね。
めっちゃファンサするじゃん。
700円。
あのチェキって結構高いらしいね、フィルムが。
ああ、だから意外にね、
サイン付きで1000円、1500円ですから、
ね、強気だな、ジジイのくせに。
黒猫先生がハンロールにレベルアップしたっていうのはこれどういうことなんですかね。
いや説明したくないな。
YouTube で発表したんですけど、黒猫先生が普段うんうんでの後にトイレットペーパーを1ロール使ってたんですけど、この度拭き方を変えることによって、1回のうんうんで使うトイレットペーパーを 0.5 ロールにしたっていう発表したんですよね。
いや、すごい丁寧に、説明しますね。はい、そうですね。はい、
そうすることで黒猫さんの、その、泣きながらトイレットペーパー買いに行ってたんですけど、それが、QOL が爆上がりしたっていうことなんですけど、
そうですね。
その話を、友達と聞いて盛り上がりましたっていう、その、パンドラ友達がいるっていう。
ああ、ありがたいですね。
友達と話してるんですよね、この、私引き金派、私黒猫派みたいなね。一番ありがたいですけど。で、聞いてたら、お二人の間の取り方、おしゃべり、バックボーン、声、性格、すべてが好きですっていう。
ねえ。
別に、その、どこにでもあるおじさんのポッドキャストですけどね。そんな、僕らの、この間の取り方、おしゃべり、バックボーン、声、性格、すべて、別にその辺のおじさん二人でやってるポッドキャスト再生したら、すぐにね、見つかると思いますけどね、そんな、別に普通ですよ、僕らの喋り方。
モテを気取ってんじゃねえよ、ジジイ。
いやもう、本当に
もう
ね、普通ですよ。
いやまあね、自信あるのはバックボーンだけ。
バックボーン？
なんだよ、バックボーン。バックボーンバレてますよ。
バックボーンって、生い立ちとかそういうことでしょ。
あ、そうですね。生い立ち。
だから僕で言うと、その、子供の頃からお兄ちゃんにボコボコにされてたとか、お父さんが飼ってた金魚を三角コーナーにしてたとか、そういうところも含めて好き。で、黒猫さんで言うと、毎日カチカチの唐揚げを出されてたこととか、体育教師を殺そうとしたこととか、弟が日本代表だったこととか、それを含めて好きて。
それバックボーンなんですか？
バックボーンでしょ。
ただのエピソードですよ、しょうもない。
その、生まれた環境みたいな意味だと僕は捉えてる。
まあそうですね。
まあ別に普通ですけどね。
うん、まあ。そうですね。親父が北王子金谷に似てるぐらいで、別に普通ですね。
僕も親父が山城慎吾に似てるだけで、ただ普通の男です。
いやいやいや、普通の子供は育ちませんよ。
山城慎吾に似てたら。そっちでしょ、北王子金谷。親父が北王子金谷だったら俺もすぐ言えてすぐ。あんな話の通じねえやつ。
いやいやいや。
こっちは袖まくってるだけなんで。
いやいや、もうやだ。すぐ、マスターがこのも胸を。
いやいやいや、それ裏だな。魔術師の選択。いや、わかんないっすね。
いやいや、もういいから、それ。
別に。
そのスタンス。
そこら辺にあるおじさんのポッドキャストですよ。肩の。
いや、そりゃそうですよ。
うん。
そりゃそうですよ。この間に入りたいと、おっしゃってくれてます。エミチンが。
それは、物理的に？
いや、だから会話の輪の中に入りたいってことな。
ああ、会話の輪に入りたいっていう意味。物理的にってこと
なんですか、物理的にって。
ユンボダンプさんがピチャンって鳴らす、真ん中に入りたいって
。真ん中の間に？
うん。
ああ。もう違う音が鳴っちゃうんですけど。
え？
いやいやいや。
やめてくださいよ。
いや別に下ネタじゃないんで。
減らさないでくださいよ、せっかく女性リスナーが。まあでもなんかなんだろうなっていうのは感じてた。ちょっと前から。うすうす。なんか。
いやいや、何？
なんか。はい、なんかその辺の、ただのおじさん二人が喋ってるポッドキャストより、うん、なんか女の人からのメールが来るなっていうのは。で、イベントやったじゃないですか、ハンニバルレクチャーの。
はいはい、何回かね。
なんか、なんか半分以上女の人だぞ。なんだなんでなんだ
何をその、とぼけ顔で言ってるんですか、ずっと。
なんだろう、何なんだろうってな感じてた。まあでも黒猫さんが、安住紳一郎に似てるからかな、とか。
うん、別に似てないんだよな。
杉岡が佐藤二郎に似てるからかな、とか、そういうふうに思ってました、
ね。それはちょっと似てるんだよ。
じゃあ、客来ね
え。握手会はやるんですか？
握手会？
ええ。
まあ、イベント、じゃなくて握手会するっていうのもありなんですかね。その今日は新宿の
ベローチェ、おじさんが、
今日は新宿のベローチェに一日中黒猫さんといますんで握手したい方来てくださいっていう。
いや、おじさんなんですけど。
だから不思議なんですよ。
うん。まあ不思議ね、
握手したくないでしょ、おじさんと二人と。
とね。
普通に考えたら、おじさん二人と握手したくないでしょう。おじさん二人でポッドキャスト聞きたくないでしょう。
聞きたくないです。
普通に考えたら嫌ですよ。なのに何なんだろうっていうのは思ってますね。
最大限喜びを感じようとしてるな。
なるべく長く噛み締めようとしてる。まあやっぱり前にバーで一日店長イベントした時も、いろんなお客さんが来て、いろんな話できて、すごいね、嬉しかったけど、一番二人がテンション上がったのは、二人は私にとって神様なんですって、若い女の子に言われた時でした。
ええー。あ、神様なんだと思ってね。
うん。神様じゃないけどね。
誰だっけな。
あの子死んだ
の。村上ちゃん？誰だっけ？
うわー怖っ。村上ちゃんだったら怖いなー。7年ぐらい前の、一回来た女の子の名前覚えてるっていう。まあこれで言うと、黒猫さんが好きとかね、引き金さんが好きっていうよりは、関係性フェチみたいなところだと思うんですよね。
ああ、はいはいはい。
だから僕がホロライブの、おかころが好きみたいなことだと思うんですよ。おかゆとコロネの絡みが好きみたいなね。
全然わかんないですけどね。
おかころていていなんですよ。だから、おかゆとコロネが絡んだらコメント欄はもう全部全員がおかころていていや、おかころていてい。ふぶちゃんとみおしゃが絡んだら、ふぶみおていてい、ふぶみおていていっていうコメントが流れるんですけど、これつまり、えみちんさんは、ひきくろていていっていう状況に入ってるっていうことなんですよね。二人の絡みがとにかく尊いっていう。
まあまあ、ていていは間違いないでしょうね。
まあでも沼ですよ。一回定点に入ったらもう抜けられませんから。
ああ。
僕と黒猫さんがもう会話してるだけで楽しく笑ってるだけでもう定点になっちゃってるっていう。
あら。
これ BL 味を感じてるわけじゃないよね。
BL 味というか、でも嫉妬。
あ、嫉妬
と芯があるっていう。
二人が仲良くすることに嫉妬しているっていうのはどういうことでしょうか？なんで私はそこにいないんだろう。
ああ。
あ、でも最初にその二人のどっちかが結婚したのかなと思ったら違って安心してるっていうから。
ああ。
あの、彼女は、あ、彼女っていうか奥さん結婚はしてない方が嬉しいのかな。
はいはいはい。まあまあ。
いやだから俺がおかころ、ね、俺がおかころ見てる状況に近いわ、これ。
いや、結婚してるし。
だから黒猫さんもあるでしょ、ショールーム見てて、乃木坂のメンバー、誰々と誰々の関係が定々みたいな。
さつま色のことですか？
さつま色？
ええー、いよき、まお、菅原さつき、奥田いろはで構成されているさつま色ですけど、やっぱさつま色てーてー。
さつま色てーてーのを見てる状況ですね。
ああ、なるほどね。あ、でも、俺さつま色に入ろうとは思わないな。
確かに。
その感
覚を遠くから見ていたいってい
う。そうそうそう。
じゃあ、エミチンさんは、俺と黒猫さんよりもちょっとズーズーしいよね。入ろうとするって。
前やったね、三期生オーディションに、エミチンさんは、応募してくれてるのかっていう。
いや、応募者なんかいなかったじゃないですか。なんで応募しなかったんだっていう。
そうですよ。
女性パーソナリティを募集していたのに。
募集してこっちがオーディション落ちてるわけですから。
まあ、でも僕から言えるのはもう、本当に、どこにでもある普通のおじさんのポッドキャスト。
より味をしがもうとしてるやん、このおじさん。
もう一回戻って味わおうとしてるから、ね。完全にタイミング逃しちゃったんだけど、読んでないメールあるんでいいですか？
はい。
コキに恋してを聞いたよ。そして私も101回目のプロポーズを1話だけ見ました。このドラマとっても面白かった。今使っちゃいけない言葉がいっぱい出てきてびっくりしたけど、それが面白いところなんだよね。例えばデブとかブスという言葉を使って主人公のダメなところをすごくはっきり見せようとしていたんだ。でもそんなダメなところがあるからこそ頑張っている姿がかっこよく見えてくるんだよ。今のテレビは誰かを傷つけないように気をつけて言葉を選んでいるから、昔みたいに面白いドラマが少なくなった気がするな。昔のドラマは見ている人が本当に応援したくなるような、そんなパワーがあったと思うんだ。もし、このドラマを今リメイクするなら、キャストはどんな人がいいかな。難しいけど考えてみてね。だし丸くんでした。こんな喋り方。
だし丸くん見てないんだ、ドンピシャ世代なのに。
だし丸くん全然下でしょ、俺だよ。確かにあの武田鉄矢にはパワーがありましたね。
ええ。
キャラクター性も抜群でしたし。101回目のプロポーズを今リメイクするなら、うん、キャストは誰がいいでしょうかということで、じゃあ武田鉄矢と江口洋介、誰がいいか考えてみますか。
いや、相当なコメディアンじゃないと。
いや、もう今俺の中に完全に安倍貞夫が入ってきたな。
ああ、怖すぎる見た目が。
ただ、安倍貞夫結構イケメンだからね。
イケメンじゃねえだろうよ、おい。
いやいや
怖いだろう、見た目。
なんなの本当に。
え？
安倍貞夫への執着。
いや、安倍貞夫じゃないでしょう。相当ですよ。あの、コメディアンぶりって言ったら。
安倍貞夫でもダメか。ってことは大泉洋でもダメだな。
あー、シュッとしてるかな。
そうそうそう。シュッとしてるんだよね。
大泉洋って実は。
もっと、後藤新ぐらいじゃないとダメでしょ。
そうそう、あの。
99回お見合い断られるんだから。
そう。
武男ですよ。
もう、そう。その説得力がないとダメだから。
うん。だから、極戦に出てた関くんとか。
あの、脇くん関、脇くん。
あー、ごめんごめんごめん。脇くん。
もう、
あー、笑い損した。笑いこそ
見せた。いやいや、一発目で脇って言ったところで別に大したことね。脇くんは、面白いかな、コメディアンとして。
太ってるだけか。
あの電話で断られた時に、襖と一緒に倒れていくってあの演技できるのかな。
いや、そこはもう、令和に変えてよ、その、コキとかは出てこないし。
ドリフやん、あれやってること。
お見合いもマッチングアプリになるし。
ああ。めっちゃコメディーだからな。ずっと江口洋介のこと笑かせようとしてるからな。だけだ
ね。イケメンの弟から考えますか？まあ、あそこ別に誰でもいいよね。佐藤健でもいいし。
ここはだどうでもいいですよ。
うん。
まあ、哲也と、あと浅野篤子を誰にするかですよ。
ああ。浅野篤子はだから平野ノラで。
いやいやいや。介護官すぎでしょ。
いやいやいや。ミラクル光ですかじゃあ。
いやいや、そういう、モノマネ枠からやめてください。
どういう、ちょっと、朝黒系のエキゾチックな、黒髪センター分け女優ってこと？
そうそうそう。
いたかな今。
と影があってっていう。
あんな駆け上げる女優いたっけ今。
めっちゃ髪長い。
うん。
まあトリックの頃の仲間由紀恵とかね。
もう、極戦に引っ張られてんじゃん。じゃあ仲間由紀恵と脇くんでしょ。
いやいやいやいや。
タッグ、再びタッグ。脇くん
ってないんだよな。
何十年ぶりのタッグを組んだっつって。
タッグって言うほど出てねえし、極
戦の。一回目のタッグがなかった。
ないです。
仲間由紀恵みたいな髪型の人確かにいないんだよね。あれが一番顔のね、美しさが出るからね。
ああ
前髪でごまかせないっていう。朝黒感で言うと黒島結菜ちゃんちょっと黒いけどね。
ああ。いやいや、なんかもうややこしいでしょう。なんか結婚しねえし、子供できたのに。
え？
黒島結菜でしょ？
黒島結菜って子供できたの？
めちゃくちゃややこしいことになってますよ、今。黒島結菜って、ちょっと前に。
知らなかった。
まあ、水木。
川口春
奈。川
口、
ああ。
デコ出してない？
川口春奈ね。デコだ、まあ、Do as infinity とかね。
バン、トミコ。
バンちゃんとか。
バン、トミコ。
怖いのって言えないか。
俳優初挑戦、101回目のプロポーズ。3枚目は全部でもあれだからな。浜田岳だからな。
浜田岳。ああ。全然育ってないじゃん。浜田岳の一強？
うん。全部やらされてんの。
あー。
芸人さんがやってんのかな？武男枠は。
あー、前田のお兄ちゃん。もう決定です。
あー、確かにある。
性格悪そうなんだよな、でも。
性格悪いでしょ、あんな子供の頃から売れてたら。子供の頃からずーっと売れてて、本当に性格いいのって、この世に芦田愛菜ちゃんしかいないから
。いや、わかんないですよ。
芦田愛菜が性格悪い世界線、お前残してんの、まだ。
ね、 いや、マネージャーの手の甲でタバコの火消してるかもしれないし。
エロ。
エロと認識しないでください、それを。
前田のお兄ちゃんと川口春奈でいいですか？じゃあ。
いや、見ないんですけど。
いやいや。見ねえだろ、お前。本家も見てねえんだから。
いや、本家相当面白かった。一、二話見たけど。
見てねえじゃねえか。一、二話で止まってんじゃねえか。
え、でも5、40ぐらいですよね、多分。
そうそうそう。俺が同い年だから42歳の人。
40ぐらい。
俳優とか関係なかったら、ちゃんかわいいがぴったりなんですけどね。
ああ。
あの体型でしょ？要は。
あのシルエットですね。
あの丸みと42歳ぐらい。
ムロツヨシさんとかね。
ムロツヨシさん99回失敗しないしな。小手深夜ですか？じゃあ。
いや、でかすぎるな。ああ、小手さんね。
小手さんでも別に格好悪くないよな。
ええ。ああ、あの人いるやん。井川遥の運転手やってた人。
え？
あの、地面師で山本浩二のライバル見て、みたいな、メガネの。
地面師で言えば、ああ松尾さとし。
ああ、そうそうそう。
松尾さん。あ、じゃあ、田口博正でいけるんだ。俺の大好きな。
ええー、
俺らの大好きな田口博正。
田口博正。いやー。
うわー、それ正解じゃん。
田口博正か。確かに。
だって。
コメディすぎるな、でも。
水野真紀に塩から口の中に詰められて殺されてましたよ。
いやいや、コメディですか、それは。
古畑任三郎の、あの、陣内さんの回ね。数学者の回。
ええ。
あん時の田口博正はムカつく顔してたもんだって。あれ99回プロポーズ失敗しますよ。
ああ。
あ、いいわ。
田口博正。
なんならずーっと言ってきたし、田口博正の素晴らしさに関しては。
101回目もないんじゃないかっていう。
101回目も無理？超える？ね、じゃあタイトルも102回目のテンションでいきますか。
テンション出すぎだろ。
で、あの竹内力のところ、うん、今洗い坂係長にして。
いやいやいや、テンションじゃん、もう。イケメンじゃないとダメなんだ、あそこ。イケメンは。
あそこイケメンなの。
ブス二人に言い寄られてるみたいになる。
ブス二人に言い寄られてる川口春奈っていう。そう。かわいそうな。意外と盛り上がりました。ありがとうございました。じゃあまた皆さん何かメールありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。